流れて第18回。姿は父親のことを思い出していた。菅野の歪んだ顔がそこにある。姿は迷った。最後の血の一滴まで人間らしくあれ。一体これはどういう意味なんだ。よく生きてこそよく死ぬことができる。姿の頭の中で父親の言葉が反響していた。時間がもどかしいほどゆっくり流れた。先生。菅野さん、ダメだ。先生。それは菅野留の声ではなかった。三重の声だった。姿は振り返った。目の前に恋人の三重が立っている。優しそうな眼差しで姿を見つめている。その眼差しは姿の苦痛に手を差し伸べ、まるで痛みそのものの根源を癒す優しさがあった。三重。姿は恋人の名を呼んだ。筒井三重の手には一本のチューブが握られていた。それは菅野留の枯れた腕に差し込まれていた IV 用のチューブだった。二日後、姿は大森院長に辞表を出し、筒井三重の前から姿を消した。晴れた日なのにやたら咳が出、身も心も完全に攪拌された日だった。姿はこの話をして約半年後にこの世を去った。木々の色づきがかえって姿の死を重くした。中でも、陽光に照らし出されたハゼの葉は悲しいくらい赤く燃えていた。私はまたしても主人を失ってしまった。お種婆さんを主人と呼べるかどうか甚だ疑問だが、衣食住の食の観点から言えば、彼女も食物を与えてくれた以上、かつては私の主人だった。ただし彼女は一方的に私と主従関係を結び、主の立場になったのに対して、姿の場合は私自ら彼を主人と仰ぎ尊敬した。彼は私の命の恩人であり、かつある意味では親友だった。だから彼が他界した時の悲しみは言葉では言い尽くせなかった。葬儀が終わって数ヶ月後、我々ホームレスの集会が行われた。場所は私が初めて姿と段ボールの中で眠った公園だった。討議の内容は、姿が遺言書と共に残した金のことだった。額はかなりなもので、姿は残された者たちのために、さらに今後何かの因縁で不老生活を強いられる者たちのために、施設を作ることを遺言に書いてあった。討議の結果、竹さんが会長、官票さんが副会長という形で今後姿の意思を継ぐことが決まった。私はこの頃二つのことで迷っていた。一つは母から言われたように弟のキックを探すべきか、もう一つは命の恩人である姿の忠犬として彼を生涯守り通すべきか。姿の墓が出来上がったという知らせがあったので、我々は早速出かけることにした。墓は姿が好きだった海が見渡せる高台にあった。真新しい墓石で生前の姿には似合わないと竹さんたちは口々に言った。確かに赤ひげの異名を取った姿にはそぐわなかった。しかし時間の経過とともにこの墓石も風雨にさらされ、最後には個人の人格にぴったり合ったものになるだろうと、ぼんやり私は考えていた。墓参りもこれで終わりだ。さあ、太郎、帰るぞ。ヨシさんが言った。私は動かなかった。
どうした太郎、帰ろう。
シゲさんの声が背後からした。それでも私は腰を上げなかった。
太郎。もしかしてお前ここにいるつもりじゃないだろうな。
今度は竹さんだった。私は黙ったまま姿の一言を思い出していた。姿は、俺が死んだら時々墓に来て話し相手になってくれ、語る友がいないのは寂しいからと言った。 私はゆっくりと顔を上げ、みんなの顔を脳裏に焼き付けるように眺めた。それから腹の底から絞り出すように野生の雄たけびを上げた。それは遠い昔、河原でカラスと食べ物を争ったあの夏の日以来、私が忘れていたものだった。そうか、太郎は姿さんのそばにいたいんだね。わかったよ。それが太郎にとって一番いいことかもしれないね。かんぴょうさんが涙声で言った。
そうだったのかい。しげねえや。
太郎、ほんじゃあこれでお別れだ。姿さんのことを頼んだぜ。よしさんは鳥打ち棒を深くかぶり、目を覆った。しげさんは手ぬぐいで目頭を拭いた。私はどうしても恩を受けた姿を見捨てることができなかった。
なるほど、それでわかったよ。なぜ秋田があのお墓のそばで瀕死の状態だったかね。
瀕死以上だったよ。あと数秒遅かったらお袋のところに行ってたよ。
俺が君を助けたのはかえって余計なおせっかいだったみたいだね。
いや、そうでもないさ。今となっちゃ進むの鼻くそ攻撃も包皮攻撃もそれほど悪くはないさ。神様がきっとお前にはまだやり残したことがあるって考えたんだろう。確かに糖尿病防止の散歩とキックを探すことだ。それととっちゃん坊やのお相手さ。柿田は黙って笑っていた。
秋田は何を思ったのか、カメラを持ち出してきて、あれこれと私にポーズを取るように命じた。彼の目的がはっきりしなかったが、今までに写真の被写体になったことがなかったので、彼の言う通り、正面に向いたり、左右に顔を向けたりした。
なあ、秋田、ひょっとしたらお前にもいいことがあるかもしれないよ。まあ、こう言ったからって、あまり期待してもらっても困る。期待が大きすぎると失望も大きいからな。
俺は何にも期待なんかしていないさ。
えらく控えめだね。糖尿の毛が出ると聖人君子に変身か。最近柿田は毎朝、まだ君が生きててよかったよとかなんとか、わけのわからぬことをつぶやきながら出勤していくのだった。柿田が冗談でまだ君が生きててよかったよというのにはそれなりの理由があった。
柿田は冗談っぽく言ってるが、実は私のことをとても気にかけてくれた。私は柿田、いやこの場合はご主人様と呼ぶべきだろう、のさりげない思いやりが本当に嬉しかった。というのも、長い間病床にあった源爺さんが先日亡くなったからだ。脳卒中を患ったまま寝たっきりの生活を強いられていたらしい。もう源爺さんのスクーターの音で目覚めることもなくなった。源爺さんが死んできっかり一週間後に、今度は小菊婆さんが死んだ。もう誰も鳥居の赤祠に毎朝花を供える人間がいなくなった。時はどんどん私の傍らを過ぎていった。その間、私の好ましく思う人間が次々と死んでいった。なのに私だけが、時間という数直線上をまるで流れに逆らうかのように走り続けている。それでも残された時間を姿が私に教えてくれたように、よく生きて、そしてよく死ぬために最善を尽くすことが私の使命のように思えた。母も同じことを言ったではないか。自然とはなんと神秘的なのだろう。神は
この世に不必要なものを何一つ作らなかった。ありとあらゆるものがこの世に存在すべき正当な理由を持っていた。風、空気、水、火、土、これらが絡み合って大きな器になり、命あるものすべてを包含した。これが自然だった。私もその自然という器の中の一要素に違いない。最後まで生を全うすること、これが神から与えられた私の使命であり運命なのだ。そう考えると、私は体の奥深いところから熱い血のうねりが幾層にも重なり合って、まるで波のように湧き上がってくるのを感じた。これは私の野生の血そのもので、生への渇望だった。最後に死残したことをやろう。私はそう心に誓った。
どうした？哲学者みたいな顔をして。
わかったぞ。お前さん、ソクラテスになってたな。図星だろう。
ソクラテスか。まあ、当たってるね。
秋は思索と読書だからね。
なかなか言うね。もし君が人間だったら、高校の教師以上にはなってるよ。
ところで、やけに嬉しそうじゃないか。
そう見えるかい？
あ、俺の方は面白くないことばっかり。
彼女、やっぱりダメだったのかい？
そう。彼女今日退学届出したよ。
彼女これからどうするんだい？
働きながら考えたい、そう言ってた。いろんなことをね。
わかるような気がする。
所詮教師なんて無力なんだよ。今度のことでよくわかったよ。
そんなに自分を責めるなよ。君は最善を尽くしたんだから。
一応はね。